今日はイザヤ書57章です。このところには悔い改めることの幸いが語られています。一節に、義人は滅びるが心に留める者はいないという言葉が出てきます。義人は滅びるとあります。実はこの滅びは永遠の滅びのことではなくて、むしろこの世で死ぬというような意味合いのことであると思います。また誠実な人は取り去られる、これも同じことです。義人であってもまた誠実な人でもこの世では死ぬということは平等にあるわけです。しかし違いは何かっていうと、この一節の終わりに義人は災いを前にして取り去られる、災いを前にして、もう今まで経験したことのないもう大きな災いが来るわけですけれども、しかしその前にその災いから取り去られる。じゃあどうなるのか。二節に、その人は平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができる。平安に入って寝床で休むことができる、安らぎが与えられるっていうこの姿があるわけです。まあ私たちは罪を犯したために全てのものは死ななければならない。しかし神様によって義と認められた者には平安が与えられる。それは私たちにとっては天国、神の御国において永遠の平安に預かることができる、それが約束されているわけです。3節に、しかしあなた方女牧者の子ら、姦婦と遊女の子孫よと呼びかけがあるわけです。女牧者、牧者というのはこれは占いをするものです。姦婦と遊女とあるんですけれども、姦淫の罪を犯す、実はこれはもう一つの意味があるわけです。それは霊的に姦淫を犯す。それは何かっていうと、愛するものを愛さないで別のものを愛していく、それがもう姦淫ということであるわけです。イスラエルが愛すべき方は誰であったのか。それは創造主である真の神様を愛するということであったわけです。しかし彼らはどうしたのか。偶像礼拝をした。この偶像礼拝が実は神様に対して姦淫の罪を犯すということであるわけです。4節に、あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開き舌を出すのか。それは真の神様をからかって、そしてまた口を開いて舌を出しあざける。まさに4節の終わりにある背きの子、偽りの末裔となっていったわけです。五節の終わりには子供をほふってという言葉が出てくるんですけれども、これはその当時このイスラエルの周りにあったこの異邦人たちが偶像になんと子供を生贄として捧げる、そういうことをこのイスラエルの民は真似たということであるわけです。八節に、あなたは扉と柱の後ろに自分を記念する像を置いた。それはまさに偶像であるわけですし、そしてまた九節には、あなたは油を携えて王のところまで旅し、実はこの王というのは人間の王ではなくて偶像のモレクの神、そのように言われているわけです。もうまさに偶像礼拝に支配されて、もうそれがこの王となってしまった。九節の終わりには、黄泉にまでも下らせた、もう滅びへと行ってしまうわけです。しかも十節に、あなたは長い旅に疲れても諦めたとは言わなかった、あなたは元気を回復しそれで弱らなかった。この偶像礼拝をやめることはできない。もうまさにそれは言うなれば 偶像依存症とでも言うべき、もうやめることのできないものです。今でも依存症はあるわけです。薬がやめられない、酒がやめられない、ギャンブルがやめられない、そういう人たちはたくさんいます。そして向かう先はまさに滅びとなっていくわけです。11節に中頃を見ると、あなたは私のことを思い出さず心にも止めなかった。神様のことを思い出さない、心にも止めない、それが滅びの道へ行ってしまうものとなるわけです。12節にはあなたの義の技、あなたの行いの数々と出てくるわけなんですけれども、いくら自分が真面目にやってるとか一生懸命やってる、しかしそれは全く救われるということに対しては何の助けもならないということであるわけです。じゃあ一体誰が永遠の滅びから救われることができるんだろうか。13節の終わりを見ると、しかし私に身を寄せる者は地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる。私に身を寄せる者、実はこれは偶像礼拝から立ち返って悔い改めて主なる神様に身を寄せるということであるわけです。ですから方向転換をしなければいけない。この世の偶像、そしてまた自分の力により頼んでいくというのではなくて、神に身を寄せる、もう神様に全く当てにして寄りかかっていく、もうすべてを神様にお願いする、そういうものが実は滅びの中から救われていくということになるわけです。14節のところに、道を整えよ、そして私の民の道からつまずきを取り除け。この道っていうのは神様に向かう道であるわけです。まあ、直接的には聖なる山エルサレムに向かっていく、神がそこにおられる、そこにある道を整えてつまずきを取り除いていく、本当に全ての人たちが神様のもとに行けるようにせよということを言われているわけです。そして15節を見ると、中頃に私は高く聖なるところに住み、砕かれた人へり下った人と共に住むと神様は言われているわけです。砕かれた人、心がへり砕かれて、もう本当に謙遜になり、そしてまた神様の前にへり下る、ひざまずく、そういう人と神様は共に住んでくださった、くださるということになるわけです。そしてまたへり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。私たちが神の前にへり下り砕かれるならば、私たちの魂は生かされる、そしてまた私たちの心も元気になるということです。この世のものを持って私たちの心に力が与えられるだろうか、それはないわけです。もうこの世のものはまやかしであり、やがては過ぎ去り滅んでいってしまうわけです。私たちはそのようなものを頼ってはならないわけです。むしろ私たちを作ってくださった、命を与えてくださった神様に全てを委ねて、私たちは神様を頼りとしていくということであるわけです。16節の終わりを見ると、私から出た霊が衰え果てるからだ、私が作った命の息がとあるわけですけれども、創世記を見ると人間は土から作られた、しかし神様が鼻から命の息を吹き込んだ時に人間は生きたものとなった。ですからこの私から出た霊が衰え果てる、まさに魂の命、それがもう衰えていくということであるわけです。そしてそれはなぜ衰えてしまうのか。17節の終わりに、彼はなお背いて自分の思う道を行った。ですから神様に背き背を向けて自分の思う道を行く、 その人はやがては疲れ果ててしまうということであるわけです。ですから私たちはこの神様を信じてまっすぐに歩んでいかなければいけない。私たちは神様に背を向けて自分の思う道を行って、じゃあそれでいつまでもこの幸いでいることができるかっていうと、そうではないわけです。そして神様は憐れみ深い方であり、そしてまたそのような私たちを導いてくださる方であるわけです。それは18節のところを見ると、彼の道を見たがそれでも私は彼を癒す、自分の思う道を行く、そういうものをまた神様は癒してくださる。そして18節の終わりにも慰めを報いるとあるわけです。神様から離れていくイスラエル、しかし神様はそれを見捨てられるということはないわけです。必ず戻してくださる、そして祝福を与えてくださる。まさにイスラエルの歴史は何であったのかというと、それは神様に背き、神ならぬものを拝み、そしてそれを慕い求めていく偶像礼拝に問題があったということであるわけです。ですから私たちも今日この世には素晴らしいものがたくさんあるわけです。そして私たちは目が奪われて心が奪われる、しかしそういうものは私たちを生かすものでも何でもないわけです。私たちは誠の神様、自分を作り愛してくださる方に目を向けて、そしてまた従っていかなければいけない。19節を見ると、平安あれ、遠くの者にも近くの者にも平安あれ、私は彼を癒す、そのように言ってくださる方のもとに私たちは立ち返っていかなければならないわけです。私たちはこの世で平安を見出すことはできません。しかし誠の創造者、そしてまた私たちを慰め癒してくださる方は私たちに平安を与えてくださいます。21節に、悪しき者には平安がない、それがもう現実のことであるわけです。私たちはどこに誠の安息を見出すことができるのか、それは全能の神様の中に私たちは見出すことができ、そしてまた神様に身を寄せ委ねていくときに誠の安息平安が与えられるわけです。私たちはこのことを信じ、またいつも神様を見上げて従っていくものとさせていただきたいと思います。